順次第2停止を使い30秒続き、そのうち、順天堂を通して僕らの内容をたっぷり増やす。いつもの感じでお願いします。高校時代は育成の学生がよくこの言葉を使っていました。いつも生きられている学生なら本当に声だけで通じます。過去、神がかり聞いていて、この人のいつもの感じとはこのくらいの神がかりだろうと笑っています。私はこの言葉で頻繁に使っていました。ある日、天気が訪れます。高校2年の末、あなたが育成の学生がお休みだったため、仕方なく違う学生に行きました。なんとなく嫌な予感がしました。慣れていない学生で神を担当になった人は、本来が初対面でした。初対面ですが、いつもの感じでとは言いません。いつもの感じで追われていると、今、神がを具体的に説明しようとするときに、うまいことなく知られない。神がを説明するのは難しいです。イメージは頭に浮かんでいても、具体的に表現することが思い浮かびません。なぜなら、いつもより少し短い方がいいから。とっさに思いついたことは短めでということでした。これが失敗でした。いつも育成の学生なら、私の言う短めというふうに笑ってくれます。しかし、確かに短めとはいえ、今ひどい。初めて私を担当する新人は短めという言葉をとても短くと思ったようです。結果、青くなるような短めでられてしまいました。お父さんのような状態です。泣きそうになりました。次の日、学校に来たらありませんでしたが、仕方なく行きました。友人から笑われたのは言われません。なぜこういうことが起こったのか。私の説明が下手だったからです。利用者は確かに私の指示の通り短く切ってくれていました。説明のことが不足していました。この経験を通してようやくボキャブラリの重要性を痛感しました。理科線に変わりません。理論でも論でも勉強でも起こるトラブルです。ボキャブラリが乏しいと誤解されたりトラブルの原因になったりします。私の場合まだ神が出たのでよかった。時間があれば神は飲みますし取り返しやすくます。しかしもしこれが論での手術や大金ならの契約の場合はあってはすみません。もちろん店内でも相手に気持ちを伝えるためにボキャブラリに何に越したことはありません。愛している言葉だけでなく顔が痛いくれたりなど愛を表現するボキャブラリならは学生時代は徹底的に勉強してお互いを増やす時期です。どうやって増やすのかというと、自分勉強を通して増やします。自分勉強で培ったことは日常でも大活躍します。リトマス試験紙のような役割がある。スフィンクスのような格好をしている。宮本武蔵のように要点からを持っている。上昇気運のことができる。キャストのような手。海外での工場は自分勉強の鍵を握っています。自分時代ほど様々なことを感じ感で吸収できる時期はありません。勉強のためにボキャブラリを増やすのではありません。自分が望む人生を歩むためにボキャブラリを増やします。自分の発言によってほとんどの人生を歩むためにボキャブラリを抑えたり、痛感に必要です。ボキャブラリのことなら自分の意思を強めていくようになります。自分勉強を通して自分のボキャブラリを増やす。自分時代に経験してお伝え30秒続き、その神様の内側に挨拶さんに気づく。高校時代の秋、短くせんな考えたお伝えるのは難しい。切られている途中から切り過ぎたということに気づきましたが、切ったらどうすることもできません。切り過ぎというのは切った後に気づきます。しかし、切った後は戻ろうしようもないので違いますと言いにくい。自分の思うように髪を切ってもらうのはなかなか難しい問題ですね。かっこ悪い髪型になったので大事な嫌になりました。恥ずかしいので誰も会いたくない。誰も会いたくない。気になるのさえ嫌ない日光がいつも読むのに感じます。しかし、そうは言っても学校は行かなければなりません。次の日、中学校に向かいましたが、案の定、友人からは大笑いされました。髪の毛の信号だ。恥ずかしい気持ちを抑えてあまりいろんなことをしなくなりました。それから、しばらく前は学校の前は、表彰されるために、いろいろ見越しました。急いで自転車を借りて、いつも呼び出されていました。もちろん、読みにもしていません。友人にこれから、私が遊びに行かないと誘われたこともありました。今日はちょっと用事があると嘘をついて、家に帰りました。主人は、神様の弁当を強く意識する時です。今思えば、大して恥ずかしいような神様ではないですが、当時は恥ずかしくてたまりませんでした。しかし、これが大事なことを思い出します。弁当時間が増えました。学校の前は、すぐ、でも、読みにもならない人になる時間が増えました。できることには、人のないことで弁当をするためです。読みにもせずに早く家に帰り、弁当に取り組む。神が短くなった草が、弁当に集中しやすい姿勢と変わりました。何より神が短いと、不思議と過ぎた気持ちになりました。お父さんが誰も払われないという体感ができました。横を抑えて、ジャンナギや余計なことは考えない意味があります。まさかこんな失敗でお父さんの気持ちが悪いとは思いませんでした。神がないと、シャオを見た時に何か考えをしてきて、気になって指で触ったりいじったりします。しかし、神が短いと、そういういろんなことの前に目の前にある状態で集中できる。いつもより集中して伝統ができます。理科線や理論で失敗した時にあった、切った人の恨みが消えました。むしろ、短く髪を切った人は神様だったのかもしれません。伝統できるチャンスを与えて、短い髪の良さを教えてくれたのです。短く髪を切ったら、伝統に集中できるチャンスに入る。受験時代に経験してお二人30の時期、その3、徹夜の伝統の現代にようやく気づく。小学校や中学校までの伝統は暗記で何とかなります。そもそも覚える量が少ないからです。覚えることも単純であり、理解できる内容が多い。意味がわからないことでも無理をしてやんとすれば、テストは何とか乗り越えられます。これに味を占めて、伝統というのは徹夜と勘違いしてしまう人になります。確かに徹夜で試験伝統を乗り越える時期があります。しかし、徹夜が通用するのも中学校までです。高校生になると徹夜は完全に通用しなくなります。試験単位が高いで覚える量が急に増えます。すぐ理解できないことが増え、その積み重ねがないと吸収できないことも増えてきます。英語を読むためには文法や熟語をしなければならない。文法や熟語に対するためには単語を覚えておかなければならない。単語を覚えるためには単語を読み方を知っておかなければならない。このように段階的で時間もかかることがあります。初段で試験単位を変わらなくなります。小学中学までは成績がいいのに高校になって急に成績が下がる人がいます。その人はこれまで徹夜の勉強をしていたからです。小学校や中学校で徹夜の勉強の成功体験ながら高校でも通用すると思っています。そういう人が急に成績を落とします。今あなたが徹夜の勉強なら今すぐコツコツ徹夜の勉強へと切り替えましょう。徹夜の勉強の問題に気づきです。やはり最後に力になるのはコツコツ積み上げた結果です。すぐ結果を求めようとする性格を改め、結果には時間がかかるものだということに気づきなのです。コツコツ積み重ね勉強をする。受験時代に経験してお二人30の時期、その4、筋力には限界があっても能力には限界がない。世間では筋肉のものだということをよく耳にします。面白い例えですね。どちらも鍛えることができ、強化することができるからです。確かに鍛えればどれまでも持ち上げられるようになります。初めは30キロのバーベルしか持てなかった人でも筋力を鍛えれば100キロのバーベルを持つことができるようになります。伝統が苦手な人も積み重ねることでより難しい問題を解くことができるようになります。鍛えることで強化される。この点は確かに筋肉のものも同じです。同じではありますが、実は徹底的な違いが一つだけあります。筋力には限界がない、能力には限界がないという点です。筋力を鍛えて100キロのバーベルを持つことができるようになったとします。では1トンのバーベルはどうでしょうか。いくら筋力が鍛えられると言っても限界があります。さすがに1トンは無理でしょう。そもそも人間の体は1トンに耐えられるような骨格をしていません。筋力には一体的な限界があります。しかし、脳には限界がありません。頭の良い人は重いものを持ち上げる動力をすることができるからです。クレーンやそれらは頭の良い人が作った道具です。脳は重いものを持ち上げるだけの長所ではありません。感動させたり喜んでもらえたり通用な力。苦しい病を回復させる薬を作る力。海の向こうへ飛んでいく力。人類を隙間で追い込んだ能性があります。これまで人類が発明してきた科学技術は脳の力の土台になっています。受験伝統はその能力を鍛えると大きな可能性を秘めているということです。伝統がないという理由で学びをさせていると大きな可能性を知ることになります。きちんと伝統すれば今は大変でも将来は楽になります。体力や肉体の限界を脳によって克服することができるからです。そういう大事な時期だと気づくことです。脳の面の力に気づく。受験時代に経験してお二人30の時期。その生徒直線は綺麗な見方を得なくてはかねない。学力の向上は見方がないとはかねません。むしろすぐ結果が出るのはです。なかなか結果が出なくて難しいことでしょう。ほとんどの場合、なかなか結果が出なくてある時に結果が出ます。学生たちの思いが成長曲線は右肩並みを想像しています。真ん中は登場する工程です。まず右肩並みの線は理想的な成長ですね。しかし、受験勉強では右肩並みで伸びることはないです。急に伸びたと思ったら次の瞬間は急に落ちます。また伸びたと思ったら次の瞬間にはまた落ちます。何も言えないで全然進歩がないように思います。学力の向上がなかなか成績の結果に現れず、勉強を投げ出したくなるでしょう。考えても見てみましょう。大学受験の審判というのは高校3年分です。それだけ広大な審判を初等に落とすだけでも時間がかかります。しかも一つの教科で集中できればいいですが、複数の科目を勉強しなければならない。しかも人間ですから忘れます。覚えては忘れ、覚えては忘れという繰り返しになりそうですが、膨大な復習で正します。それだけ勉強してもテストに出るのはほんの数十問。ある時は勉強し終わった神から示されたり、ある時はまだ勉強していない分から示されたりと考えます。得意な問題が出る時もあれば、苦手な問題が出る時もある。だから成績は何も言わないです。結果が急に良くなったり、急に悪くなったりする繰り返しでやらないです。諦めずその波をしばらく続けてください。結果には時間がかかるものであることを知るべきです。すると何も言わないなら少しずつ右肩になっていることに気づくことでしょう。何千が見たいと分かります。勉強を続けていると勉強が終わった神が増えて、だんだん点数が取れるようになります。そういうものを問われるだけでも成長ありです。すぐ成果が出なくても苦労する必要はないのです。何も言わないなら右肩になることを知る。受験時代に経験してお二人30の続き。その6、勉強が大変だと思ったら勘違い。勉強ほど贅沢なことはない。日本の江戸時代には塩胡椒という文政がありました。 武士、農民、職人、町民という明確な上位関係です。さらに、定級難民もあったといいます。そうした階級の違いがあったため、毎月将来の可能性が限定されていました。職業の選択が限定されていました。引っ越しも限定されていました。判断の要は認められず、無理に使用のない仕組みでした。武士と県は結婚できず、結婚でも限定されていました。何より今は当たり前にできる伝統も考えた人のできることでした。学問の自由、職業選択の自由、移転の自由、今でこそ当たり前であるこの3つの自由は当時はありませんでした。そもそもそういう社会でした。初めからどうしようもない課題があった。毎月どんなに努力しても超えられない課題になる人も多かったことでしょう。しかし、その後、時代は大きく変容を取ります。体制交換によって、江戸時代が終わり、社会制度が大きく変わりました。明治時代には、新業道というスローガンのもと、身分制度の差別をなくしていこうという運動も起こりました。結婚は、誰とでもできるようになり、職業も自由に選択できるようになり、引っ越しもどこでも自由にできるようになりました。この変化を起こすまで大勢の障害制限になり、命が失われました。そうした方の人たちの改善と努力の末、今の時代が続いています。今ならば、これまでの歴史上、最も恵まれた時代に生きています。伝統再生は、簡単に未来を切り開くことができるからです。大げさに言ってはいません。事実です。実は、これまでの歴史の中で、今ほど頑張る人と向かうという時代はありません。伝統は大変だと、無事を落とす人もいます。伝統は信仰が大変です。職業が限定され、収入が限定され、未来が限定されます。未来を切り開くために、実は伝統と同じことはありません。学習社会という言葉を否定的に受け止める人もいます。これも案内用です。昔は社会でもできなかった伝統が存分にできます。しかも、民党との間は無償です。日本国憲法の16条、自由伝統ができるようになった当時は、なぜか伝統ができるようになったのではないでしょうか。自由伝統ができる社会ができるまでに多くの人が犠牲者になっています。自由な学問ができる社会を強く命を下げ、血を流した人もたくさんいる。そういう人もいますが、あなたも持ち上げて伝統してほしい。学習社会を気にするのではなく、味方にしましょう。学習社会という言葉は、頑張る人が報われるという意味です。伝統が大変だと思ったら、勘違いです。伝統ができるという贅沢を今一度続けて楽しむことです。こういうことに恵まれたことはないのです。伝統が自由にできることに、時に感謝する。受験時代に経験しておきたい30の続き。その7、本業を目をつけるのも伝統の一つ。あなたは教科書や参考書を本名を捨てずに使うタイプですが、友人から借りた本の使う教科書しかし、自分の読書や参考書であるにもかかわらず、お命を捨てず、綺麗に去っていく人を見かけます。綺麗に去って素晴らしいと言いたいことですが、嫌です。むしろ、よくありません。お命がついていないと、わざわざ、テレコンを抑える必要があります。些細なことですが、辞任されます。ふとした調子で手を離すと、本も閉じてしまいます。また、嫌な面倒だなと思い、嫌なのが奥になります。手を離すと、自動的に閉じ込む様子が、本に勉強なんてしなくていいと、拒否されているようでありません。こうした勉強が積み重なると、勉強へのモチベーションが上がります。そういうところで、長い力を使うものではありません。自分の読書や参考書がお命を捨てます。どんどんお命を捨てましょう。写真集などを使って、すべてのページにお命を捨てます。お命を捨てることで、本が書きやすくなり、勉強への影響が小さくなります。本は、多少、容赦なく使いやすくなります。手で抑えていなくても、ページに教科書や参考書が本名を捨てて勉強しやすい状態をする。受験時代に経験しておきたい30の続き。その8、おしゃれの余裕のなさは大学生の前で。高校生になるとおしゃれに興味が出る時期です。美容院に行って、パンをかけたり特殊な道具を使って眉を整えたりします。お化粧道具を添え、スキンケアのおしゃれを入れたくなります。私服では誰も服を着たくなるでしょう。ならば、お化粧をして学校にやっているという人もいるから驚きです。新規ですから、おしゃれの一つもしたい気持ちがあって当然です。おしゃれの友人も見かけていると、自分までもっとおしゃれをしないといけないという風になります。周りの人はおしゃれを楽しんでいるのに、自分は勉強のせいでおしゃれの余裕がないため助けられます。自分は何でか最後だろうか。本来、受験勉強を始めるとおしゃれに対して余裕がなくなります。特に今度の仕事で受験勉強をおしゃれにすると完全にお洒落はせそうになると言っても過言ではありません。考えることさ。衣服もいつも同じものがあり、おしゃれができないというのはそれだけ勉強に集中している証拠です。おしゃれができる余裕がなくていい。そもそも受験勉強の時期はそうなって当たり前です。人生は集中しなければならない時期があります。受験には勉強に集中する時期です。むしろおしゃれをしている人の方がおかしいです。勉強に集中ができないということです。おしゃれをしたいとできる余裕がない方はそのままでいい。むしろいい証拠です。高校時代におしゃれに気を使っていた人は受験に失敗してしまいます。一方、おしゃれに余裕がないと勉強している人は見事大学に入ることでしょう。いい大学で友人も恵まれ、留学にはおしゃれをする余裕ができます。そこで、立場が大学生です。受験時代にはおしゃれを忘れる。受験時代に経験しておきたい30の続き。その9、受験勉強は無駄だけである。受験勉強という言葉にはなぜか印象があります。毎日かけても、くれても勉強がない。机の前ではいつも教科書と並び込む。受験勉強という言葉を使うからより難しく聞こえます。少し言い方を変えましょう。モナタゲームです。受験勉強をしていますという言葉をモナタゲームの練習をしていますと言ってみましょう。するとほら少し肩の力が出ませんか。受験勉強とはモナタゲームと同じです。モナタゲームはあらかじめ地面に穴が開いていて、モナが飛び出てくる場所を笑っています。わからないはタイミングだけです。しかし、モナが出てくる場所はあらかじめ笑っています。あらかじめ穴が出てきたものを打つ、たたく人生で経験があらかじめ高得点を獲得できます。少々モナの動きが速くなっても練習を重ねればなさせるようになり、安定した姿が出せるしかし、一定の下段から下段される部分も離れていますが、回答できる者を捨てていれば怖くもなんともない。少々問題の難易度は変わりますが、応用力がついていれば回答することができるようになります。ほら、全くもって物語ゲームではないですが、受験勉強と考えたら、大印象があります。新しい物語ゲームだと考えましょう。朝起きて、さあ、物語の練習をしようと思えばいいのです。受験とは物語ゲームなのだと続く。受験時代に経験しておきたい30の続き。その10、協力者は現れるのではなく、変わるもの。高校3年の頃、受験勉強のため、いつも夜遅くまで学校に残っていました。家で勉強するのもいいですが、学校には緊張感があり、勉強に最適でした。高校から夜遅くまで学校に残って勉強していました。夜の9時台まで学校に残っていました。今考えるとよくやったなと思います。なぜか勉強は夢中になると面白くて集中する時間が過ぎてしまいます。気づけばいつも夜になっていました。それから毎日遅くまで勉強していますが、先生の間ではちょっと有名でした。皆君はいつも熱心なら、今日も遅くまで残ればいい。どんな勉強しているの？いつもから時々先生たちが顔を覗きに来てくれるようになりました。数学の先生や英語の先生などが話しに来てくれました。各担当の先生が現れたのにタイミングがないので、わからなかった問題をしました。普段より親身になって教えてくれ助かったことを覚えています。授業中より彼らに優しく協力的です。そのことから先生たちの態度が急に変わりました。協力的な態度に変わりました。先生の方から何かわからないことがあったらいつでも言ってくれと言ってくれることでした。いつもは学校内の国に対応しますが、私を気遣っていいまで教えてくれました。普段より先生たちが協力してくれるようになり、優しく丁寧に教えてくれました。先生たちの態度に驚きました。その時言われました。協力者は現れるものではありません。既にいる人がそうなります。自分には協力者がいないと嘆いている人はまだ努力の程度が小さいからです。一生懸命努力をしていると周りの人たちは感動します。自然に協力や援助をしたくなるのです。協力がいるまで一生懸命になる。受験時代に経験しておきたい30の続き。その11、以下、飛び箱とはいえ完璧を求めず完璧を目指さない。あなたには苦手なものがありますが、飛び箱のある人は幸せです。時間をかけた分だけ点数が伸びていきます。飛び箱のある人は受験ではとても有利になります。確実に高得点が取れた方が勝つだけでもやはり有利になります。自分に向いている方が集中しやすいです。難しい問題も本気で乗り越えられることでしょう。徹底的に勉強して確実に点が取れるようにしやります。100点が取れるまで仕上げるのか。いや、難しいのはどこからです。確かに得意なことだからこそ確実に高得点が取れるようになるでしょう。しかし高得点といっても完璧を求めてはいけません。どんなに得意なことであろうと100点を取るには膨大な勉強量と時間が必要だからです。徹底的に仕上げようとする気分は結構ですが、受験では時間に限りがあります。100点を取る必要はありません。合格点さえ取ればいい。かなり時間の中でできるだけ最高の得点を上げるようにベストな勉強時間の配分を調整します。簡単に言ってしまいましたが、これはなかなか難しいです。完璧を求めても完璧を目指そうとしない。どこまで勉強を深めていくかです。応用といっても奥を深めれば気になりません。これ以上深く勉強するかどうか、さらに突っ込んで勉強するかどうか、さらに勉強する必要はあるのか、このように発生します。この辺が受験時代に学ばなければいけない部分です。かなり時間の中で最高の結果を出すための手段を勉強する時期なのです。勉強の手段を勉強する。受験時代に経験しておきたい30の続き。その順に、勉強に才能は関係ない。やるかやらないかのさ。勉強に才能は不要です。まずそれに気づくことです。生まれつき記憶力に多少の違いがあります。ありますが、理解者です。あなたは自分の名前がありますよね。自分の今の住所を覚えていることでしょう。それだけの記憶力があれば、自分の受験に通用する記憶力になると言います。そんな程度の記憶力でいい。では、受験で才能が必要なければ何が必要なのでしょうか。やるかやらないか。それだけです。やれば成績が上がりますし、やらなければ成績が上がらない。勉強という行動さえきちんとできていれば、多少の才能の差は気になりません。 記憶力の差は関係なしです。復習をすれば記憶力なんていくらでも強化できるからです。大切なことは復習をするかしないかです。それができる人は成績が伸びますし、しない人は伸びません。自分の頭の悪さを才能の差にしているのはただ勉強から見ているからです。才能の差は言い訳になりません。差がついているのは才能の差ではなく行動力の差です。それに気づくのです。才能のせいにして勉強から見ないようにする。受験時代に経験しておきたい30の続き。その13、参考書を買っただけで満足しない。買ったらこそ重要。この本の会は勉強ができそうな気がするぞ。今夜出てみた参考書の中を読んだときにそういう気持ちにさせるものがあります。より良い参考書を選べば勉強も高いことでしょう。レジを通して参考書を買ったのではいいですが、問題なのはどこからです。買ったのはいいですが、そこで終わってしまう人がいます。立派な参考書を選び、買った時点で満足して終了になっている。勉強できそうな参考書を買ったら自然な魅力もあると勘違いしそうになります。参考書を買っただけではまだ勉強は始まっていません。勉強ができそうな参考書を買っても使わないのでは全く意味がありません。使わなければ主にしかなっていません。主に目的のために買っているわけではありませんので、参考書は頭より買った後の方が大切です。いかに使い倒すことができるかです。次から次まで両方して書いてあることを全て吸収するか活用することです。手からついて両方で何度もページを見るので一部が読めるぐらいで上手です。さて、両方で友人からその参考書をどうしたのと驚かれるぐらいでいい。それから活用してこそ参考書の意味ができます。立派な参考書があるのではありません。立派な参考書へと違います。あなたが徹底的に使い倒した参考書は何度も繰り返し使うこと、立派な参考書になります。何ができて読みやすくなります。復習後は同じことを何度も繰り返すときにできます。買った参考書はすぐ使い始める。受験時代に経験しておきたい30の続き。その14、最初から立派な参考書があるのではない。立派な参考書へと仕上げていくものなら。今夜の健康な上は立派な参考書がたくさん並んでいます。どの参考書も頼りないようにいます。彼らはできるだけ立派な参考書を選びたい。数多くの参考書の中から時間をかけて吟味し、最も自分に合っていそうな一冊を選びます。確かに参考書には良しあしがあります。大切な詳しいものの方が理解しやすくなります。からの方が見やすくて、書で理解できることでしょう。図やグラフなどがたくさんあれば、理解もスムーズに進むはずです。確かに参考書がありますが、実のところ、その差は理解のです。参考書の良しあしがありますが、どれも出版社の専門家がきちんと研究をされているので、内容は確実です。どの参考書を使っても、きちんと勉強すれば成績を上げることができます。立派な参考書というのは最初からのではありません。立派な参考書へと変えていくものです。立派にできる方はあなたの問題です。買っただけでそのまましていれば意味がありません。ここにはかぶってインテリアではありますが、それ以上の意味はありません。いくら立派な参考書でもあなたがそれを使って勉強しないと意味がない。しかし、平凡な参考書でもきちんとあなたが繰り返し勉強していれば、世界一の立派な参考書へと変わります。評判が悪くて、多少読みに勝ったり、バラに勝ったりしても何度も復習していれば、だんだん立派な参考書へと変わります。参考書は買った後の問題です。いかに使い倒すか、いかに大した瞬間、いかに真剣に取り組むか、世界一の立派な参考書に仕上げるのはあなたの力が必要なのです。世界一の立派な参考書へと仕上げる。受験時代に経験しておきたい30の続き、その授業、目を背けたくなる分こそ直視しなければいけない部分。テストでありでも取ってしまった。落ち込んだ。誰でもありでも取ったらショックを受けます。普通の人はまず落ち込みます。私自身を見ると自分も指摘されているような気がします。誰でもショックで涙を流す人もいることでしょう。点数の悪いテストなんて見たくありません。やめてこんなふうにしたくなります。しかし、見たくないと思うテストの結果こそきちんと見ましょう。特に見るべき部分は丸印より×印です。×印になったことは問題の回答に間違った部分です。つい目を背けたくなりますが、その部分こそ直視しないといけない部分です。いや、見たくない。そう思っているうちはまだ本当の受験生ではありません。勉強ができる受験生は×印から目を背けるのではなく直視します。なぜ×になっているのかというと、知識や理解が不足しているからです。自分の知識の理解や理解不足があることがようやくはっきり分かる瞬間です。見たくてこそ悪い×印ですが、実は一番おいしい部分です。試験を受けてよかったなと思える部分です。そのポイントをしっかり互換復習すれば、テストを受けたいになったということです。より完璧に仕立てるようになるのです。目を背けたくなる×印こそ直視する。受験時代に経験しておきたい30の続き。その記憶、嫌がしてもいい。大切なのはどこに向けて書きますか。受験生の時のある日のことです。母から気に障るようなことを言われ、嫌がして自分の電話を受けてしまったことがありました。実は母から何を言われたのかは覚えていません。覚えていないくらい些細なことです。受験のストレスを溜め込んでいる時には些細なことでも強く反応してしまいます。強く減ったせいでどの下側には大きな穴が開いてしまいました。一度開いたのはどのくらいかに修復が難しい状態でした。その時はストレスでいっぱいでしたが、後から冷静になった時に自分のしたことを始めました。ぶつける対象が悪かったなと反省しました。せめてぶつける対象をもっと別のものにすればよかった。誰も迷惑がかからず自分のためになるような話からです。そこで思いついたのは何ででした。私の電話は体操部だった頃に使っていた使用感の何でありました。嫌がした時には強い泡が発生します。泡が発生して吐き出した状況と泡が必要なんでの動けないとしました。その後、嫌がした時には何でで筋トレするようになりました。ドアを開けるのはやめて何でを起き上げます。何でを使った筋トレでストレスを吐き出すようになり、ストレスコントロールができるようになりました。体幹が良くなり筋肉がついたせいか、風も筋肉になりました。笑える話ですが、これはこれでおすすめです。吐き出したを少し崩せば嫌がりを出します。あなたも嫌がする気持ちになる時があるでしょう。その時は無理に嫌がを抑えるのではなく吐き出しましょう。ただし、吐き出したを少し崩しましょう。筋トレの少量の少ない人で思いっきり 100m 出しをしてみましょう。一瞬にして気持ちがすっきりするはずです。もちろん 100m 出しの苦手な人はジョギングでも OK です。スイングでもいいでしょう。筋トレもいい機会です。嫌がはすぐ解決するものなのです。同時に嫌がを吐き出す。受験時代に経験しておきたい30の続き。その17、勉強量を統一すると勉強効率が向上する。学生時代、学校用と家庭用とで別々の作戦中、消しゴムノートがありました。家で使いたいと学校で使いたいが別々だったので最後気持ちが違和感がありました。違和感があると気に集中力が奪われてしまいます。学生にとって写真集消しゴムノートは毎日使います。毎日使うものだからこそ少し変わるだけで気になります。ある日、違和感対象のため学校と家で使う写真集と消しゴムを統一させました。これまで教科書で別々のタイプのノートを使っていましたが、全て同じタイプのノートに変えました。同じタイプのノートを選んだ理由は環境を統一させたからです。すると、これまであったような違和感がなくなり、より勉強に集中できるようになりました。いつも使い慣れているので安心感があり、勉強の効率が上がりました。このことから統一の良さを知るようになります。何でもそうですが、慣れというのは受験で大きな差を発揮します。使い慣れた写真集、消しゴムノートが書いたり消したり、メモを取ったりするときにスムーズになります。使い心地だけでなく気持ちの面でも正しくなくなります。別々の道具を使っていながら、ぜひ統一をお勧めします。道具を統一させる。受験時代に経験しておきたい30の続き。その18、バレると覚えれば意味が全然違うことに気づく。バレると覚えれば何となく意味が似ていることです。バレました。覚えました。よく意味することですね。先生たちもあまり基本的なことすぎるのか、きちんと説明してくれない場合が多い。この年を入れて受験勉強をするなら、この意味のフレーズをきちんと理解して整理しておくことが必要です。バレると覚えるのみをきちんと把握すれば、受験勉強をやりやすくなります。突然ですが、この違いをきちんと説明できるでしょうか。どちらも頭を使うことには変わらないので、大体同じ意味だと思っている人がいるようです。確かに頭を使うという点では同じですが、実のことを今は全く異なります。簡単に説明すれば次のようになります。バレるイコール筋肉が理解できること。覚えるイコール記憶すること。まず理解するとは筋肉が理解できることを思います。バレるときの特徴は面白くて期待や喜びで嬉しくなり、落ち着かないことです。意味が分かって理解できると勉強が面白くなります。なるほど、そういうことなのかと、うなずく場面があれば分かったという瞬間です。そうか、なるほど、うなずいた瞬間があれば理解できている証拠です。不思議なことにその瞬間同時に覚えることもできています。バレるためには筋肉を理解する必要があります。筋肉を理解するからこそ一度理解できることは前提になります。一方で覚えるとは記憶することを思います。覚える作業は面白くなく、バレるのは書きやすいような特徴です。覚える対象にはありません。うなずく場面はありません。HAB というエレタンドにはどうしたということに大きな理由厳密には理由はありますが、深く追求する話が深みすぎるので、そのまま覚えます。覚えることは全国的にもないため、覚えやすくはせにくいです。歴史の教科書を読んで慣れをつかむのは分かるです。しかし、登場人物の名前や年号を頭に立ち込むのは覚えるです。植物の構造性の仕組みを理解するのは分かるです。しかし、構造性の中で登場することには、要力素、DNA などの役割を頭に立ち込むのは覚えるです。このように伝統には分かると覚えるであるのです。分かると覚えるのみをはっきりクリス。受験時代に経験しておきたい30の時期。その19、伝統は小中大ではなく大中小で進める。受験生の中には小中大で伝統を進める人がいます。細かいことから覚えて、後から全体をつかむという意味です。例えば、歴史の伝統をするときに、年号、登場人物、戦争、建造物の名称などから正確に覚えようとします。これはお勧めできません。小さな項目の方が絶対数は多い。小項目を覚えるのは後回しで結構です。時間がかかる上に覚えにくく忘れやすいからです。腰の数ほどの小項目から伝統を始めるのは挫折しやすくなります。最初にしなければならないのは全体の把握からです。伝統をするときの濃度は大中小です。大きな項目だけを取って全体像をつかみます。全体が理解して、だんだん小さな声と焦点を合わせていきます。大きな項目の方が絶対数は少ない。あまり時間がかからない上に覚えやすくはせにくいからです。伝統は全体を把握することから始めます。まず、これに気づくことです。この読むときもそうです。 書店でこの意味するとき200ページ以上のページを見て全ての文字を読むのは大変に時間がかかります。そういうときは目次から見ればいい。目次で大きな本を読めばその本に書いてあることが概ね理解できるようになります。書店で本全体が分かるはずです。そのことを現在にはできるだけ早く気づいてほしい。時間や労力の無駄を無くすためです。早く気づけることと限られた時間や労力を有効に活用し、スムーズに勉強が進むようになります。大きな項目から勉強を始め、次第に小さな項目へと移行する。受験時代に経験しておきたい30の気づき。その20、受験時は自分らしい勉強法に気づき。私が本腰を入れて受験勉強を始めたのは高校1年の冬からでした。それまでは勉強らしい勉強をしたことなく、初めは手探りの状態でした。勉強そのものに慣れていないため、効率が悪いものも多く、まずそこから改善しなければいけないと気づきました。勉強法が悪いと、ざるで水をするようなものです。覚えては、忘れては、覚えるという繰り返しになり、効率が悪い。その後、勉強法のマニアになりました。学校の帰りには、いつもそれに立ち寄って、勉強法のある子を見ては、これは最そうだという方法をされました。毎日立ち寄っていたので、書店の書類は顔を覚えていたと思います。様々な本の様々な書籍が進める勉強法は、確かようでした。合格採点金も金を通しましたが、合格者分の勉強法も順位取りでした。驚くべきことに、何か正反対のことが書かれているものもありました。勉強は良い方がいいと書かれているものもあれば、勉強は浅い方がいいと書かれているものもあります。喉を切れんと書かれているものもあれば、喉はプラス先生の話に集中すると書かれているものもあります。そういう内容を読んでいると、途中から頭がおかしくなります。どう信じていいのかわからなくなります。調査をしていたとき気づきました。ボイアレスの勉強法であるかは人それぞれである。つまり、やはり自分に合った勉強法は自分で見つけるしかありません。著者が進める勉強法は確かに著者が良い勉強法なのでしょう。しかし、必ずしも万人に通用するものはありません。これに気づいただけでも大きな収穫でした。人それぞれの勉強法は異なることに気づいた私は早速、片っ端から試していきました。試してみなければ合っているかどうかわからない。大切なことはまず試してみることです。素直にまず試す。ダメなら採用。うまくいったら採用です。うまくいったものはもっと効果を出すことができないか、さらに調査をします。自分らしい勉強法を確立していきます。もちろん、見つけるまでの作業は大変ですが、見つけることさえできれば勉強は分かるようになります。そこで見つけることができた自分らしい勉強法は、受験期に必ず社会に出たのも十分通用します。もし、受験期に自分らしい勉強法を確立できなければ、もうチャンスはありません。受験ほどストイックになって勉強する時期だからこそ、勉強法を試しやすいです。個性を見つけられる時期です。私が今取り入れている勉強法のほとんどもやはり受験時代に移っちゃったものです。膨大な勉強をしなければならない状況に置かれたからこそ、チームは変わります。効果のあるものと、そうでないものがよくあります。受験期は自分らしい勉強法に気づきなのです。自分に合った勉強法に気づく。受験時代に経験しておきたい30の気づき。その20時、どんなに間違っても、命まで奪われるわけではない。社会で仕事をしていると、些細なことに関わる場面の数を想像します。ぼっとしていると、赤信号の横断歩道を渡ってしまい、車に車いそうになります。自動車でハンドル操作を誤れば、事故を起こしてしまい、人を跳ねてしまう誰か、自分の命を落とすことがあります。電車の運転手が操作を間違えれば、脱線事故を起こしてしまうでしょう。一社の手術に間違っては、患者の命を奪いかねません。これは全て事実です。一つの間違いが命に関わるのは大変恐ろしいことです。それもこの際に間違いでもアウトです。それに比べれば、事件なんて大した話ではありません。どんなに間違っても命まで奪われるわけではない。0.5回とっても別にするわけではありません。難しく考える必要はない。にもかかわらず、事件に繰り返す人がいます。間違いは怖い。悪い電話というのは怖い。電話は難しいな。可愛い悩みです。間違いを恐れず、全力でぶつかってください。間違ったことは反省して、次から正解するようになればいい。それだけのことです。大げさに考えすぎです。命に関係しませんから、受験時代に経験しておきたい30の気づき。その12、大好きな方なら勉強のために無理にやる必要はない。むしろやめない方がいい。受験に専念したい。部活はやめた方がいいだろうか。受験生はやめたらよくないになる話です。普通に考えれば勉強に集中する時期ですから、部活をやめて勉強に専念する方がいいと思います。よくない人も少ないはず。部活には時間も取られますし、勉強に専念している人より苦になるように思います。しかし、ここを見落としやすいです。実は部活をやめない方が受験がうまくいきます。もちろん、人的でいやいややっている部活ならすぐやめた方がいいでしょう。好きでもない部活をやっていてもストレスがたまるだけです。勉強でも部活でもストレスがたまるのでは、両方とも後悔するのは時間の問題です。しかし、部活が楽しく続けたければ、勉強のために無理してやる必要はありません。ぜひ、そのまま続けましょう。実は、勉強と部活は相性がいい。勉強してストレスがたまり、たまったストレスを部活で発散させます。部活でストレスを発散させたらこそ、勉強にも集中できるようになります。ストレスをためると話すというバランスの中で、充実した生活を送ることができるようになります。むしろ、勉強からの人の方が大変になります。ストレス発散の手口じゃないため、勉強の効率が下がってしまいます。以上しかない高校生活です。どちらかと、まずどちらもでいい。勉強と部活の両方のバランスの中で充実するのです。楽しい部活なら、勉強のために無理してやめるのはやめる。受験時代に経験しておきたい30の気づき。その13、勉強以外のもう一つの課題。今にストレスを感じますか。受験期はつい勉強のことばかりを考えてしまいがちです。勉強ばかりの毎日やることは確かですが、現実はそうはうまくいきません。風船は空気を入れ続ければ、いずれパンと破裂してしまいます。人も同じです。人間はストレスをため続ければ、いずれ後悔してしまいます。発狂しそうになったり、燃え尽きそうになりそうになったりします。そこで受験期は勉強以外のもう一つ大切な課題に気づきます。今にストレスを感じますかという課題です。勉強と同じ課題、あるいはそれ以上に大切な課題です。ストレスをなくさないと、当時の悪い受験の乗り越えは難しいからです。もし常に部活をやっているなら、その部活はぜひ続けましょう。楽しく充実した部活なら自然とストレス発散になるからです。立ち段の後期さんになり、ちょうどいい具合になります。しかし、問題なのは最初から部活を予測していない人です。部活がない人はどうストレス発散をすればいいのでしょうか。遊びに行くせばいい。サッカーでも、ジョギングでも、旅行でも体を動かすことができれば何でも OK です。女性ならお風呂に2時間くらい使ったり、セクシーに通ったりでもいいでしょう。病院では当時のマッサージをしてくれることがありますが、利用するのも明暗です。遊びはお互い受験期の人生という。ストレス発散になるような遊びがあるから、大変な受験が乗り越えられるのです。部活に所属していないなら、代わりになる遊びを見せる。受験時代に経験しておきたい30の気づき。その14、他の受験生より有利になるのは睡眠時間を削った時ではなく、増やした時。受験は競争です。成績を上げるためには、やはり勉強の絶対量を増やすことです。他の受験生より長く勉強する。他の受験生よりたくさん勉強する。まずはこれが基本ですね。競争ですから、他の人よりいかに多くの勉強時間の費やさに気を遣ってしまいます。そう思えば、思うほど、長い時間が短くなるようになります。24時間なんて、あっという間。勉強が足りない。もっと時間が足りないように。なかなか勉強が多いように進まなくても、時間がもっと足りないすれば、勉強はうまくいくだろうと思います。そういうとき、今度の受験生が落ちるパターンがあります。睡眠時間を削ってしまいます。寝る時間を増やして、勉強の時間に合わせば、確かに落ちる時間が長くなります。多くの受験生は、たくさん寝ることを意図を得ると勘違いしてしまい、どんどん睡眠不足になります。人たちには、4度が増えるということもありました。4時間しか寝ないで勉強すれば、5時間も寝る場所は、5時間になるんです。バカらしいことです。睡眠時間を遅れてはいけません。成績を上げたければ、むしろ、たっぷり睡眠時間を取ります。なぜ、勉強に集中力が出ないのかというと、睡眠不足だからです。人間ですから、眠いときには、やる気も集中力も取り戻せられません。そうなって、当然です。今からず、勉強時間を増やすために睡眠時間を削ってしまえば、余計に記憶が発揮できなくなります。勉強スピードの効率も下がって、悪循環になります。他の受験生と差をつけば睡眠時間を削るのではなく、むしろ増やしましょう。たっぷり睡眠時間を取ることでやる気、集中力、コンピューターの記憶で差をつけます。睡眠によって勉強に必要な記憶が充電されるのです。勉強の効率を上げたら、むしろ睡眠時間を増やす。受験時代に経験しておきたい30の気づき。その15、言い訳をする人は成長できない。言い訳をやめない限り成績は絶対に向上しない。様々な苦手な問題が出題された。勉強の時間が少なかった。当日、調子が悪かった。帰ってきたテストの結果を見て言い訳をしてしまいます。なかなかうまくいかない理由は自分が安心せようとする行為です。成績の悪い人には言い訳をするという共通点があります。自分の悪い状況を今言い訳で追い出させてしまいます。言い訳をする人で成績の良い人はいません。また言い訳をする限りに成績が良くなることも絶対ありません。そうは言っても悪い条件ならば仕方ないだろう。これはいけません。その言い訳をしている限りあなたが成長できませんし成績もありません。勉強は言い訳をやめることから始めます。何か解決法があるはずだ。自分なりに反省点を見出すことです。希望を持って調査として改善策をしています。出題された問題が悪いという言い訳をやめましょう。自分の理解や知識に足りない点があったら間違えたと素直に反省します。勉強する時間がなかったという言い訳をやめましょう。たとえ時間がない状況でも時間を作る工夫をしましょう。言い訳をすれば自然に時間が増えることはありません。そういう言い訳をしているから余計に時間がなくなります。テスト当日、ただただ体調が悪いことはありません。体調が悪くなるような何かをしていたはずです。テスト前は風邪をしないように注意するのは当然です。テスト当日にお腹を壊さないよう特別な朝食ではなく、普段通りの朝食を食べていけばいい。受験では言い訳ほどのようなことはありません。どんなに言い訳しても点数が上がることはありません。むしろ下がる一方です。早くそれに気づくことです。あらゆる結果には原因があります。言い訳した気持ちをぐっと加えて原因を見つけて改善です。それができたときに本当の意味であなたが成長します。改善された勉強態度によって自然と楽力も上がるはずです。あらゆる言い訳をやめる。受験時代に経験しておきたい30の続き。その16、勉強が苦手な人の部屋3つの共通点。 学生時代は様々な友人の部屋に遊びに行きました。友人の中には成績の良い人もいましたし、逆に悪い人もいました。田舎の小さな学校なので生徒同士は仲良くなく、みんなは割り当てなく交流していました。友人の家に遊びに行って、まず体験するのはやはり友人の部屋ですね。様々な友人の家に遊びに行き、様々な部屋を見せてもらいました。私は友人の部屋を見るのが好きでした。他人の部屋を見るというのはなぜかと僕としませんか。秘密をこっそり教えてもらっているようで、友人と遊ぶ部屋を見る方が楽しみでした。部屋を見ればその人がどういう生活でどういう生活をしているのかよくわかります。同じ人間なのに人によって部屋の様子は全然違います。部屋といっても千差万別です。こんなの部屋の光景が違うといつも驚きと感動がありました。たくさんの友人の部屋を見せてもらった結果、ある日と気づいたことがあります。成績の良い人と悪い人の部屋の共通点を発見しました。成績の悪い人の部屋には3つの共通点がありました。1、漫画雑誌。2、便器。3、部屋の雰囲気が悪い。まず第一の共通点は漫画と雑誌です。必ず置いてあります。いや、出しっぱなしという方が適切かもしれません。成績の悪い人は実中核と言っていいほど漫画や雑誌が部屋に散らっていました。その散らっている様子がついさっきまで漫画を読んでいましたというのがよくあることでした。人気漫画の全体が揃っている人さえいました。第2の共通点は便器です。部屋の中央に4等変えているのが印象的です。部屋に入ってテレビとゲームのスイッチを入れればすぐ始められるようにスタンバイされています。そのいつでもゲームができる状態を見ていつもゲームが試しているんだなと分かります。第3の共通点は部屋の雰囲気が悪いことです。雰囲気が悪くなる原因は様々です。日当たりが悪くて部屋が暗い。飲み会の缶ジュースが置いてある。掃除がされていなくてここにぽい。布団が敷いたまま。頭が見つけられている。布団が何ヶ月もらっていないためか部屋に入った瞬間に汗の匂いがする部屋もありました。さすがに気持ちが悪くなってしまったこともありました。どんよりした空気が流れ、とにかく雰囲気が悪いです。自然と気持ちが下がってしまう部屋でした。さすが勉強しない人の部屋であることはあると感心したものでした。漫画、雑誌、便器、部屋の雰囲気、勉強がしたい気持ちは慣れない部屋でした。勉強の妨げになるようなものは部屋に置かないようにする。受験時代に経験しておきたい30の続き。その17、勉強ができる人の部屋3つの共通点。学生時代には様々な友人の部屋を見せてもらいました。その中で成績がいい人の部屋には3つの共通点があることを発見しました。1、教科書や参考書が並んだ本棚。2、カレンダー。3、教科書。まず第一の共通点は教科書や参考書が並んだ本棚です。必ず目にする工程でした。学校で使う教科書や参考書だけでなく、塾で使っている教材や通信教育の教材などがずらりと本棚に並べられているものでした。その本棚を見れば広がりを勉強しているんだなと見てすぐわかります。手元と紙に教科書が置いているので、いつも勉強しているんだな。さっきまで勉強していたのかなと思わせることです。どれだけ広がり勉強しているのか、その本棚を見ているだけで伝わっています。第二の共通点はカレンダーです。カレンダーの種類は様々ですが、とにかく勉強ができる人の部屋に置いてあるお金の相手でした。勉強している中で書かれていたり、模試試験や受験の日程が書き込んであったりしていました。おそらく勉強の計画を立てるためにカレンダーを活用していたのでしょう。毎日や夜になりたり、時間管理の重さが分かりました。第三の共通点は強度です。これが一番驚いたものでした。人間は時間がなければ慣れるようになっています。中の声と心が傾いてしまい、初めは真面目にやっていたことも悟り始めてしまいます。その傾いた心を立て直すためにやりきれるような強度を書いた紙を貼りになっている人が多かったです。あるなし挑戦。絶対に合格。自分に負けない。友人はあまり強度は気にしないでと悲しがっていましたが、私はとても印象的でした。その人の心の様子や目指している目標が何となく伝わっています。不思議なことに成績がいい人の部屋にいると、なぜか過ぎた気持ちになり自然と勉強がしたくなります。そういう気持ちにさせてくれる部屋の環境が整っていました。さて、あなたの部屋はどうですか？客観的に自分の部屋を見てみましょう。なかなか勉強が始まらないのはあなたが悪いのではなく、部屋の状態が悪いかもしれません。勉強の妨げになるようなものが置いてあれば、当然勉強に集中できないのも無理はありません。勉強がしにくい部屋なら勉強がしたくなるようなものがないです。今からでも学びます。部屋はあなたの意思で変えることができます。いつも居場所だからこそ心理的には大きな影響を及ぼすのです。自然と勉強したくなるような部屋です。受験時代に経験しておきたい30の続き。その18、10代は見なくなれた。理想は高くもで。受験時代は将来の理想は高くもです。今考えられる最高の理想を思い描いてください。お金持ちになりたい。もっと人気者になりたい。有名な国際大学に向かってモテモテになる。大学に学問を極めて有名な学者になる。その理想は高くていい。その理想は口に出して親や友人に伝えましょう。恥ずかしければ心の中で思い描かれてもいいでしょう。とにかく高い理想を持つことが重要です。もっと高くても構いません。政治家になり革命を教えない。この世からあらゆる差別を経験もしたい。世界を変える開発や発展をしてノーベル賞を受賞する。その中に高くてちょうどいい。全く恥ずかしいことはありません。なぜ理想を高くするのかというと、勉強にやる気が出るからです。適当な勉強で適当な人生を歩もうというような低い理想だと気を抜いてしまいます。その土台ではエンジンが当たりません。エンジンをかけるには気合が必要です。理想を高くすることでエンジンを引っ張らせます。あなたの理想が高いからこそ勉強をやってやろうじゃないかという気ができます。従来はみんな革命家です。もっとも可能性に溢れる日です。大人から見れば頭の高い理想を持っていると安心します。将来は有望な人材が育っていく。まだまだ好みは捨てたもんじゃないと思うのです。高い理想を持って勉強にやる気に変える。受験時代に経験しておきたい30の続き。その19、寝る直前に考えていたことは夢に出てきやすくなる。寝る直前に口にしゃられたことがありました。すると夢の中で口からしゃられずつ飛んでしまうことがありました。寝る直前に好きな人のことを考えていたことがあります。すると夢の中に好きな人が出てきて一緒にデートをしている夢を見たことがありました。次の日仕事で失敗したらどうしようかと考えていたことがあります。すると仕事中に失敗している夢を見てしまったことがありました。不思議な出来事ですが、おそらくあなたも何度か経験があるのではないでしょうか。しかもなぜかそうした夢の出来事は覚えています。次のような法則をご存知ですか。寝る前に暗記したものは覚えやすくなる。日中に暗記するより寝る直前に暗記した方が記憶に残りやすくなります。これは科学的に証明されている事実です。睡眠中、脳の活動は一切停止しているわけではありません。情報の仕分け作業を行っています。日中にインプットした情報のうち整理しながら重要だと判断した情報は長期局へと移動される仕事を行っています。私たちが寝ている間に見ているのは暗記局を整理した時に内容です。情報を仕分けたり整理したりしているので夢は親密です。部屋を掃除している最中、部屋は寝かしの状態になるのと同じです。綺麗に整う前には以上、調べます。さて、ここまでお話ですが、なぜ寝る前に暗記するとは全部意味が分かるんですね。寝ている間は内部からの情報が一切入ってこないからです。内部からの刺激がないため、脳は情報を仕分けやすくなります。寝る直前に覚えたことを長期局へと移動させやすくなります。暗記をするなら寝る直前に覚えるようにしましょう。寝る直前にした勉強の続きが夢に出てくるようになるわけです。覚えたいことは寝る直前に暗記する。受験時代に経験しておきたい30の続き。その30。どんなに他人の助けがあっても最後に勉強するのは自分。図書館は勉強するのに絶好の環境です。新都市に向かっていて、市内は勉強室という雰囲気に包まれています。図書館にいるだけで頭が良くなったような気がするらしいです。気の利いた図書館ならエアコンが効いています。あそこも寒くもありません。まさに勉強するのに最適の環境です。しかし、その居心地の良さまで眠ってしまっては意味がありません。図書館は勉強できる環境を提供しているだけであって、そこで勉強するのはあなたです。両親はあなたの通りや旅行に行くのを払ってくれることでしょう。大切なことですが、親に子供の受験を助けたいと思います。しかし、どんなにいい塾や旅行があっても、そこに通って教室で勉強するのはあなたです。授業をサボったり、授業中に眠りしたりでは意味がありません。わかりやすく楽しい授業を教えてくれるようになります。例えば、世界に優れた講師が授業を理解できる際に目そんな教師がいても、その業内容を最後に頭に叩き込むのはあなたです。あなたが勉強しようという気持ちがなければ、どんなに優れた教師もいません。仲間に友人がいます。仲間に友人と一緒に勉強会をしたら、楽しく勉強ができるでしょう。わからないことも教え合います。あなたが楽しく勉強ができますね。しかし、勉強会を開いても、勉強とは関係のない雑談で終わっては、単なる時間の無駄遣いです。勉強会を開いても、勉強しないと意味がない。世の中には、両親の参考書がたくさんあります。何年も前に出版され、今に増え続けている参考書は、両親に違いません。時代の変化に合わせて改善が繰り返されています。専門家は多くの労力と時間を使って、書いてチェックしています。しかし、どんなに分かりやすい参考書を買ったとしても、それを使って勉強するのはあなたです。あなたが勉強するからこそ参考書は分かりやすい解説が聞きます。あなたにプラスになる条件と物などたくさんあります。しかし、どんなに両親の分かりやすい、講師に恵まれ、素晴らしい参考書があっても、最後に知識を叩き込む場所はあなたの中です。単なるその直前まで協力ができますが、最後に勉強するのはあなたです。この当たり前の事実に気づくことです。頼りになるものはたくさんあります。しかし、最後の頼りは自分ということです。勉強しようとすることが能力なものを言うのです。自分を頼りにする。受験時代に経験しておきたい30の続き。まとめ。その1、受験勉強を通して自分のお金を増やす。その2、短い髪を切りすぎたら勉強に集中できるチャンスに変える。その3、コツを積み重ねる勉強をする。その4、脳の無限の力に気づく。その5、何もやらないなら味方になることを知る。その6、勉強が自由にできることに取り組み感謝する。その7、教科書や参考書には本音をつけて勉強しやすい状態をする。その8、受験時代にはおしゃれを忘れる。その9、受験とは物語だけでなくと気づく。その10、協力がやるので一生懸命になる。その11、勉強の手加減を勉強する。その12、最後のせいにして勉強から見ないようにする。その13、 買った参考書はすぐ使い始める。その14、世界一の立派な参考書へと仕上げる。その15、目を背けたくなれば収縮を取得する。その16、上手にライダーを書き出す。その17、道具を統一させる。その18、渡ると覚えるのみをはっきり区別する。その19、大きな項目から勉強を始め、社員に小さな項目へと移行する。その20、自分に合った勉強法に気づく。その21、間違いを恐れないようにする。その22、楽しい部活なら勉強のために無理をしてやめるのはやめる。その23、部活に所属していないなら代わりになる装備を見せる。その24、勉強の効率を上げたければむしろ睡眠時間を増やす。その15、あらゆる言い訳をやめる。その16、勉強の妨げになるようなものは手紙を置かないようにする。その17、自然と勉強したくなるような手紙をする。その18、高い理想を持って勉強にやる気に変える。その19、覚えたいことは目を直前に訳す。その30、自分の対応にする。